今日恵みをいただく御言葉は吉秋の3章1節から6節です。吉秋3章1節から6節、はじめに4節までをお読みいたします。ヨシアは翌朝早くイスラエル人全部と一緒にシティムを出発してヨルダン川の川岸まで行き、それを渡る前にそこに泊まった。3日経ってから司たちは宿営の中をめぐり、民に命じていった。あなた方はあなた方の神主の契約の箱を見、レビ人の祭司たちがそれを担いでいるのを見たなら、あなた方のいるところを立ってその後ろを進まなければならない。あなた方と箱との間には約2000キュビットの距離を置かなければならない。それに近づいてはならない。それはあなた方の行くべき道を知るためである。あなた方は今までこの道を通ったことがないからだ。アーメン。お祈りいたします。愛する主よ、今日も我らに必要なあなたの命の御言葉を授けてください。このしもべるの唇と、またこれに預かる一人一人の耳を今通りよくして、天から、あなたから、あなたを御座から流れ出るその命の泉を今日も豊かに汲み尽くし、潤い尽くされますように。どうかあなたが我らを清め、神と人との前で犯してきた罪々を洗い清め、許し、性別し、御前で整えてください。どうかこれからをあなたが支配してください。すべてを御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この箇所においては、ヨシアたち一行、アラノで40年間神の民イスラエルはさまよい歩きました。それは40年前の不信仰のゆえです。目に見えるもの、それによって恐れ惑い、目に見える、敵の強さ、敵の大きさ、敵の城壁の固くなさ、それらを見て、もう自分たちはそこにはいけない、そういう不信仰告白をして、もう自分はダメだ、自分たちはイナゴのようだ、相手は巨人だ、ネフィリムだ、そういうふうに不信仰告白をして、私たちのうちに、彼らのうちにいます主をあたかもないかのようにないがしろにして、そのようにして、不信仰に陥ってしまい、それで結局アラノの旅路、40年もの暑い苦しい、そういう旅路が待っておりました。不信仰を告白すること、また目に見えることに恐れ、うちいます主をあたかもないかのように、皆さんのうちにはイエス様を信じたことによって、もう皆さんのうちには、聖霊様によりイエス様が宿っておられます。イエス様が宿っている皆さんのうちに、でも目に見えることの方を見て、そして目に見えることと自分とを、比較し計算し、自分はダメだ、自分の中にいます無限なるお方、それを換算しないで、そのようにすると荒野で長い苦しい生活が待っていることになってよなります。私たちは気をつけなくてはなりません。ヨシアたち、その新しい世代は、その40年を経て、そしてその古い世代の人々が皆、入れ替わって新しい世代になってきました。彼らは、その前の章のところでは、エリコに、二人の石膏を使わして、そしてその二人の石膏の報告によると、もうエリコの町は、みんな恐れ惑って、そして、私たちのことを、触れております、そのような報告がもたされた。で、その報告がもたらされた、すぐ後、イスラエルの民はこのヨルダン川の川岸、そこに行って、そこに宿泊しました。目の前は、雪解け水がもう とうとうと、たたえて川岸の両岸のあたりまで、水がいっぱいに満ち溢れている、そういうヨルダン川の川岸に彼らは、宿泊しております。その時司たちが3日経って、ね、民に命じて言います。あなた方はあなた方の神主の契約の箱を見、レビ人の祭司たちがそれを担いでいるのを見たなら、あなた方のいるところを立ってその後ろを進まなければならない。アーメン。彼らは今まで一度も通ったことのない道を歩み出そうとしております。全く新しい領域へと、ね、踏み出そうと彼らはしております、ね、そのような時、今まで慣れ親しんだ方法、慣れして親しんできた道、ね、その方法とか経験とか、ね、そういったもの、ね、全く通用しないんですね。全く新しい領域にこれから入っていこうとする時においては、その新しい一歩一歩は信仰のチャレンジになっていきます。そして目指して進みゆくべきは、ただ祭司たちが担いでいる契約の箱、ね、ただそれだけです。ただその、ね、目当てとするべきは、なんか火の柱とか雲の柱とか、あるいは、ね、何か大きな不思議とか印とか導き、ね、そういった目に見えて分かりやすい、ね、そういったものではなく、この新しい歩み出し、カナンへの踏み出しの道は、そうした印不思議ではない、目に見えるものではない、ただ祭司が担ぐ契約の箱、その背中を見て歩んでいくことになります。たとえ祭司たちが川の中に入っていこうとも、民はついていかなくてはなりません。祭司が、まあ、火の中、まあ、それを記述は聖書の中にないんですけども、でも、たとえ火の中に入っていくようなことであっても、ね、それを信じて、その神様の約束の箱を目指して進んでいく。これが信仰者の歩みです。ね、今のキリスト者の歩み。それは、ね、かの、ヨシアキとか、ね、指定した時のような、もう目に見える印、ね、それによって導かれるということ、ね、キリスト者は、まああまりないでしょう。でもその代わり皆さんにはこの約束の箱が皆さんにもあります。皆さん、約束の箱の中に何が入ってるか。約束の箱の中にはこの御言葉が入ってるんです、はい、聖書の言葉。皆さんが今、ね、歩んで信仰生活としての歩みはこの御言葉によっての歩みになるんです。聖書に、ね、何て書いてあるか、ね、主は私の羊飼い、私は乏しいことはありません、書いてあったら、ね、私は乏しいことがないという言葉を人質にとって握りしめて、私は乏しいことがない、ね、その歩みをしていったら、本当に乏しいことがないという、ね、信じた通りになる、御言葉に書いてあること、それを皆さんが信じた通りに、ね、イエス様がおられる、イエス様が生きておられる、イエス様が私たちを導いてくださる、イエス様を守ってくださる、癒してくださる、必要を備えてくださる、ね、聖書に書いてあります。その約束を握りしめて、ね、これが神の契約です、ね、聖書は約束です、ね、新約聖書、これ新契約聖書の略が新約聖書であり、旧約聖書も旧契約聖書、ね、契約なんですね、約束なんです。聖書は約束の書です。この神様がこう約束してくださった、この約束、神様の約束を信じて、その通りにあたかもね、もう信じた通りになった、自分の望んでいることからの保証がこの中にある、ね、目に見えないことの確信がここにある、そう信じて一歩一歩進み出していくこと、ね、誠の大祭司なるイエス様が担ぐ契約の箱、約束の書、それを私たちはイエス様のその背中を見て、ね、歩み出していく一歩一歩の歩み、それが私たち信仰者の歩みであり、ね、そしてイエス様は時に、ね、死の影の谷へ歩み出すこともあるけれども、でもイエス様が共にいるならば恐れることはない、ね、この祭司たち、彼らは、ね、やがて川の中に入っていくんですけども、でもそれでも大丈夫なんですね。ヨルダン川という、もう、まあ、その時ちょうど季節的にはヘルモン山の雪解け水がね、ヨルダン川にあふれ返って、そしてもうとても渡りきるのはちょっと困難だ、冷たい川の水、流れが速い、そういうところ、それでも祭司たちがそこに入っていくなら、 人々はその祭司の背中を見て、契約の箱を見て、それを進みゆくべきなんです。ここにおいて、この約束の箱、契約の箱の中にはですね、確かに律法の石板、ね、御言葉の、その記されている石板が入っているんですけども、その他にもう2点入っているんですね、この契約の箱の中に。そのうちのもう1点が、マナが入った壺ですね。マナの入った、金の壺が入っております。それからもう1点が、アロンの杖ですね。アロンの杖、杖というもの、木の杖は、もうすでに死んだものです。この講壇も、ね、木でできておりますけれども、この木は、ね、死んでいる木ですね。もしこの講壇から、ね、突然芽が生え出したら、ちょっとそれはびっくりしますね。アロンの杖は芽を吹いたんです。もう死んで、生物的には死んでるはずのその杖、木が、ね、それが芽を、アーモンドの、ね、花を咲かせ、葉っぱをつけている、それがアロンの杖です。この3点が入っています。要するに神様の約束の御言葉、実戒が入っており、そしてもう一つが、ね、マナが入った壺、それから、ね、そのアロンの杖です。契約の箱の中のそこの3点、ね、これ私たちも非常に関係があります。まずその律法の石板、まさしく御言葉そのものです。神様の指によって記されました。神様のその筆跡による実戒、御言葉が書いてあります。ですから私たちが目指すべきもののまず第一点、これ御言葉ですね。聖書の言葉、これを皆さんがしっかりと蓄える必要があり、そしてもう一点目が、ね、マナ。このマナというのはエジプト出た人々が40年間そのマナという不思議な食べ物によって養われました、ね、天から降ってくるんですね。朝の決まった時間、ね、ちょうど夜明け頃、ね、そのマナが、ね、その地面一面に、あたかも霜が降りたかのように、ね、それができていて、そして日が昇るとそれが溶けてしまった。そしてそのマナは、ね、安息日の前日以外に、ね、翌日まで持ち越すと腐って、ね、虫がたかってしまう。もう本当に不思議な食べ物です。これ御言葉の養いを本当に表しておりますね。私たちも日ごとマナが必要です。御言葉は、ね、今日たくさん取り入れたから明日はもう、ね、取り入れなくてもいい、ね、そういうものじゃないんですね。よく健康志向の人は、ね、野菜をその日、ね、もうたくさん食べたから明日は、ね、もう 2,3 日野菜食べなくても肉ばっかりでもいい、それだと不健康に陥ってしまいます。御言葉も、そして、ね、その神様の約束された通り、朝の決まった時間に起きて、そしてその神様が定められた通りに、ね、そこにあるマナを拾って家族のために蓄えて、それを、ね、食べる、持ち越さない、ね、これが必要なんです。御言葉は朝ごとに新しいものです。命の養いがあります。
この御言葉をですね、いただいてから、そしてそれを蓄えたまんまで、このマナのように食べないで蓄えて、それでそのまんまにしている人たちがいるんですね。もう今神言を私たちの教会では暗唱して、そしてテピリンしている人が本当に多いんですけれど、皆さん気をつけなければならないのは、皆さんが神言というこの神の御言葉のマナを皆さんが暗唱したならば、それを食べてください。食べるということは何かと言ったら、皆さん食べ物を食べると皆さんに力が出るでしょ。御言葉を食べると力が出ます。御言葉を食べるとね、力が出るんですよ。どういうことかしたら御言葉を食べるとね、今までできなかったことができる、今まだ言えなかったことが言えるようになるということなんです。今ちょっと私たちみんなで笑ってしまいましたけど、それはですね、あーって節があるからですね、自分たちがああそうだって、私たち御言葉覚えてます、でも食べてない、覚えてるだけ、ここで覚えてるだけ、 だから覚えてるだけじゃね、全然力が出てこないの。食べてないから。で、食べると、お腹空いた時に力ないでしょ。それと同じように、覚えてるだけじゃ力がないの。それを、見言葉を食べると、それが力になって、そして今まで言えなかったことが言えたり、今までできなかったことができたり、今までやめようとしていたんだけど、全然やめられなかったことがやめられるようになったり、これが御言葉を食べた時の現れる現状なんですね。で、恐ろしいのは何かって言ったら、さっきあのマナが時を越すと虫が湧く。御言葉を蓄えてそれしっかり食べないとどうなるかって言ったら、蓄えたまんまで、あ、私御言葉覚えてるって覚えた御言葉が、あ、こういう意味だから私守らなきゃと思わないとどうするかって言ったら、その御言葉からマナみたいにね、虫が湧く。それで悪いことをするんです。良くないことをね、芽吹いてしまうんです。だから気をつけなければならないですよ。だから御言葉を覚えるのもいいんですけれど、覚えた御言葉がどんな意味か、それをよく心得て、その覚えた言葉の中から一個でも思い出してね、たくさん覚えてるよね、覚えてるいるんだけど、主はね、不思議な方で、全部っていうのを私たちにはあのね、要求しないんですよ。それぞれにあの今必要なことを、これを覚えてこれを守りなさいっていうことを言ってる。だからこれだけの御言葉を覚えているんだけど、主が今守りなさいっていうのはここっていうところ、それぞれがみんな違うの。同じ御言葉を覚えてるのに、それぞれが本当にね、あ、ここっていうところは違うんです。そのここを私たちが守り行った時に、主は何と言うかって、あ、これ全体を重んじったっていうの。ちょうどこういうことですよ。ある勉強をして頭が良くなった、ね、その子供が、そのある勉強だけで頭がいいんじゃないの、ね、一つのことに頭が良くなると、全てのことに頭が良くなる、ね、体力を、ね、あの強くするために、皆さんが、いや、私はちょっと足が弱いから足の運動しようかなってやるでしょ。足だけが強くなると思う？足だけじゃなく全体が強くなるんですよ、ね、だから御言葉の一つをしっかり守り行うと、全体を守り行えるように主が力を備えてくださる。私はよく御言葉が守り行えないなと思ったら、皆さんは皆さんの中にある一つの御言葉もしっかりと守ってないということなんです。厳しいかもしれないけど、先ほどみんなで笑っちゃったよね。あの誰々のそうだって笑うんじゃなくて、自分なんです、自分、ね、さっきなんで笑ったかって言ったら、カイトの足がね、もう本当にあの酔っ払いの水拳のようになってたでしょ、見たでしょ、ね、もう私ブリブリっていうね、昔の踊りがあるんだけどね、トゥイストやるのかなと思ったぐらいですよ。びっくりしちゃった。なんで突然そうなるのかね、とんでもないですよ。自分が何してるのかわからないね、自分が何してるのかわからない。先ほどの話に戻りますけど、皆さん本当に御言葉はよく覚えてますよ。覚えているとするならば、その覚えている御言葉の中で一つが自分に差し迫ってくるものがあるはずなんです。それをしっかり、それを守り行うということによって、一個が守り行うようになるとね、全体が守り行えるように力がついてくる。だから主は素晴らしいんですよ。世の中のね、あの良い伝送を取るためには全部を取らなきゃいけないです、ね、でも主はね、一個をね、しっかり取ると、後のことは全部できるようにしてくださるお方なんです。だから、今蓄えているその御言葉のマナを腐らせたり、虫が湧くようにしたりしないでください。しっかりと覚えて、 その中、自分の心に差し迫ってくる一つをしっかり捉えて、私はここを絶対守る、私はここを絶対やる、これは絶対私はやめる、それぞれがあるはずなんですよ。それを守り行ってください。
アメン。ね、まだ本当に不思議な食べ物です、ね、聖なるもの、ね、天からのパンと言われてるんですけども、でも、ね、その聖なる天からのパンに似つかわしくない虫が湧いてしまう、ね、一日経つと虫が湧いてしまう、不思議ですね。本当に私たちもですね、ですから御言葉がせっかく、ね、与えられているのに、また御言葉を集めるべき時に、ね、せっかく集めたのに、ね、その御言葉を脇に置いていたら、ね、そういうふうになってしまう、ね、主から、ね、御言葉がどことこが与えられた、ね、怒ってはなりませんとか、妬んではなりませんとか、その御言葉をせっかくいただいたのに、それをはいって言って口先では入っていても、でも脇にここに置いといたら、ね、2日経つと3日経つともう虫が湧いて、もう身の回り虫になってしまう。本当にですから気をつけた方がいいんですね。
だからね、怒ってはいけませんっていう言葉をでいただいた人がね、あ、怒らない怒らない怒らないってね、気をつけるんだけど、2日だって3日経つとね、こう気持ちが緩んでくるんですね。そしてね、怒ってはいけないっていう言葉をふっと忘れちゃって、もう3日間我慢した怒りが爆発しちゃう、ね、でそれが私たちがしょっちゅうやってることなんですよ、ね、嘘ついてはいけないっていうことを、いや嘘つくのやめよう、この口は嘘つくのやめようって自分でねやってるうちに、1日2日3日経つとね、ふっと忘れちゃって、なんかきっかけが与えられるとね、もうなんか洪水のように嘘をついてしまう。3日分に利子をつけて嘘をついてしまう。だからどういうことかって言ったら、一つのことを守るときにね、一つのことを守るときに詩編にこう書いてある、昼も夜も口ずさむ。主は素晴らしいと思わない？こんなにも教えてくれるんだよ。一つのことを守るときに、あんたたち散歩歩けば忘れがち、ね、3日も経たずに全部忘れてね、もうやってしまうから、聖書には3日坊主もない、ね、だからそれはないけれど、主はこう書いてある、昼も夜も口ずさむって書いてある。だから守らなければならないことがあった時っていうのはどうするかって言ったら、例えば私が嘘つき、そしたら私は歩きながら、嘘はつかない嘘はつかない、嘘ついてはいけない、嘘はつかない嘘はつかない、これずーっと言ってるんです。そうすれば嘘はつけなくなっちゃうね。これが私たちがしなければならないことなのね。喧嘩する人ね、ああ喧嘩しちゃいけないその御言葉が与えられて、志が与えられたら、私は絶対喧嘩しない、私は絶対喧嘩しない、私は絶対喧嘩しない、それをね、昼も夜も歩きながらでもそれを口ずさむんです。それがね、しない、その原動力ね、それになるの。先ほどご飯食べると力が出るでしょって言ったでしょ。昼も夜も口ずさむこと、これによって私たちは力が出る。どんな力？守り行う力が出る。昼も夜も口ずさむ。これによって守り行う力が出る。湧く。アメン。
で、この私たち、この義明の歩みと非常にそっくりなんですね。この民はただもう約束の箱だけを目指して歩む歩みになりました、ね、それまでマナが降って、ね、食べ物も保証されている。また、ね、昼は雲の柱、夜は火の柱によって導きも明確に示されている。でももうそれが、ね、荒野での生活を終えて、そしてマナが降るのも、ね、そのうちやみます。そしてこのただ目指すべきは祭司たちが担ぐこの約束の箱、これだけ。この箱の中には、ね、御言葉が入っており、そしてマナの壺、ね、命の養いです。主は荒野の40年の中においても一日たりとも、ね、その民が罪を犯したからといって、 マナーを振るのをやめさせたということは、ね、ないんですね。どんなに罪深くてもそれでも命の養いをしっかりしてくださった。もし荒野でマナーが振るのが1週間でもやんだなら、もうたちまち、ね、死傷者が出てきたでしょうね。それなかったんです。荒野の中において、カネさん、本当に食べ物、お金、経済、必要、それね、神様必ず満たしてくださるというこの約束、これ私たちもしっかりとこの約束の箱の中に入っているマナー、ね、その約束の中には、ね、神と国とその人をまず第一に持てなさい。そうすればそれに加えて全てのものが与えられる、与えられる、食べ物も与えられる、お金も、ね、必要も、ね、子供の必要な学費とかそういったものも全部神の国とその義とを第一にすれば付け加えて与えられる、このマナの壺を目指しても歩むべきです。そしてまた、もう3点目が祭司アロンの杖でしたね。アロンの杖、それは永遠の祭司であることの印です。なんでアロンの杖、ね、目を拭いたか、これ、ね、人々がこの祭司アロンを、ね、祭司としてちょっと疑わしくかかっていたからですね。それで神さんが示されたのは、じゃあ、ね、あなた方イスラエル12部族の中からそれぞれ1部族ずつ代表者が杖を出して地面に立てておきなさい、ね、そして、ね、一晩経った後にその命が出ているその杖、その部族が祭司の部族であるってことで、ね、アロンの杖に目が出た。祭司の印、ね、永遠の祭司、アロンの部族は永遠の祭司として定められました。そしてなおかつ死からの復活、ね、それも意味しております。この契約の箱、約束の書の中には死からの復活もありますね。命の印もこの御言葉の中にあります、ね、死よ、お前の勝利はどこにあるのか、ね、ないんです。死の勝利なんてない。イエス様にあって死は滅ぼされる、ね、蘇りの主が死に対する勝利も約束しておられる、ね、それは全てがこのイエス聖書という契約の箱の中に入っているんです。私たちはそれを、ね、目指して歩んでいく、それが信仰者の歩みであるわけです。
アーメン。
そしてこの、ね、契約の箱に対して、その祭司たちが担ぐのを見たら、ね、あなた方はついていきなさい。でそれに注意事項があるんですね。4節、あなた方と箱との間には約2000キュビットの距離を置かなければならない。それに近づいてはならない。それはあなた方の行くべき道を知るためである。あなた方は今までこの道を通ったことがないからだ。アーメン。
アーメン。
ね、契約の箱を担ぐ祭司との、ね、間に2000キュビットの距離を置く、まあ、大体1キロぐらいですね。その距離超えてはならないし、ね、また、あまりにも、引き離されてもならないんです。この距離感が大事なんですね。神様の御言葉を私たちは、ね、乗り越えてはいけません、ね、私たちが先んじて進んで、じゃあこの、ね、私が歩み出したこの、ね、後付けになる御言葉は何かな、何かなって探し出す、ね、これ順番が逆なんですね。御言葉がまずありき、御言葉がまず先に進んでいくべきであって、そして私たちはそれを乗り越えてはならない、ね、イエス様というお方、確かに私たちを、ね、許してくださいました、愛してくださいました、親しくしてくださいましたけれども、だからといって慣れ慣れしく軽んじたりしてはならないんです、ね、あまりにも近づきすぎて慣れ慣れしく、ね、軽んじるという、ね、そういうことをしたらなりませんね。イエスってさあとか、なんかそういうね、口調で話すね、本当に、そういうことをしてはならないんです。むしろイエス様はしっかりとね、確かに愛してください。許してくださった。だからといってね、尊敬の念を捨ててはならないとは言うわけではない。ならない。しっかりとこの2000キュビットの距離を保っておかなくてはならないんです。そしてなおかつ、ね、このイエス様が進まれるところ、御言葉が進んでいったら、もうね、自分たちは、もうそこに留まって、ね、置いてけぼりを食らって、でそれで、ね、御言葉がもう遥か先に進んでどこに行ってしまったかもわからなくなってしまう、ね、こういうことも、それは荒野の道のりです。私たちは御言葉が、ね、進んでいったならば、その御言葉に私たちもついていくべきであり、ね、御言葉が、 ね、どんどんどん先んじて進んでいって自分たちがついていかないということではないんですね。ですから私たちは御言葉との、ね、二人三脚、二千九人という距離を置いたこの二人三脚が必要であるわけです。
皆さんがこの御言葉に人がついていたのとついていってないということは皆さん自身で分かりますよ。なぜ分かるかといったら、皆さんがこの御言葉についていこうと思っていた時に同じ土壌に並んでいた人たちがいたはずなんですよ。それでその人たちね、今いますか？右に左に。ついてくれなかった人は皆さんが立っている途上にはいないんですよ。ね、同じ御言葉に預かって、それでその2000アンマの距離をしっかりと保って、それでその契約の箱が動いている時にその距離感をしっかり保ってずっと歩いている人たちね、その人たちとそれを歩かなかった人たち、もう一つのタイプは契約の箱を超えて自分が箱に来い来いね、契約の箱に来い来いで、そういう人もいる。皆さん自身が今、私一番最初にこの教会に来た時にそういえば誰々さんが私を導いたねって、それで一緒に御言葉を養いを受けたねって、その人から私御言葉を教えてもらったりもしたね、でもついていたかどうか時間が経った時に分かるんですね。皆さんが今いるその場所、今いる土壌、今の立場、そこにその人がいますか？いないでしょう。ね、いる人もいる、いない人もいる。だから2000アンマをしっかりと守ってついていた人とついていってない人というのが時間が経つにつれて今の私の立場、今の歩み、ね、その両脇に、ね、いるいないで、あの人は2000アンマについてこれなかったんだねって、あの人はあの契約の箱を飛び越えていっちゃったねって、今どこに行ったか分かんないですよ、ね、雪解け水がね飲み込んじゃうんだよ。そうですよ、激しいヨルダン川のと、ね、雪解け水が契約の箱を越えていくと飲み込んでしまいます。だからこの契約の箱を越えていく人は必ず飲み込まれてしまう。契約の箱を越えなかったんだけど2000アンマというこの距離を保ってついていかなかった人たちはどうなった？荒野で死んでいた、ね、そういうことですよ。だから、今日この御言葉を聞いて御言葉の恵みに預かりながら、ああそうなんだということが皆さんが分かればすごくいいと思う。
この御言葉についていくということ、ね、本当に私たちはこれ霊的な歩みなんです。確かにね、教会というこの場所、ね、ある人は1年通った、ある人は、ね、3年通った、ね、ある人はと一緒に5年もいる、ね、そういう、まあ、時間的にはそういう歩みなんですけども、でも、これ空間的なことではないんですね。私たちがいかに主と共に歩んできたか、ですから今ここに何名かの人々がおります。ある人は、ね、この、今話している御言葉にもう本当に御言葉の癒しを豊かに得ている。でもある人は、ね、得ていない、ちょっとわからない、ね、そういう人もいるかもしれない。それぞれにおいて距離感が違うんですね。その霊的距離感といいますか。ですから主の御言葉にしっかりと、ね、ついていきたい、そういうふうにもう2000キュビトというこの距離をしっかり保って正当に歩んでいる人にとっては、ね、もう素晴らしい御言葉の養いを、ね、日々何もこういうメッセージのみならず皆さんのそれぞれの職場で聖書を読むその中から、あるいは、ね、ふっとしたそのメッセージの中から その中から養う、豊かに得ることができるけれども、ね、別の人は全くもって御言葉を聞いても聞いてもさっぱりわかんない、ね、置いてけぼりをされてしまってるか、あるいは、ね、もう自分で勝手に進んでしまって後ろを見てみたら誰もついてきていなかった、ね、そういう迷子になってしまう、あるいは、ね、ヨルダンがまだ水が満ち溢れていて越えてはならない時に勝手に踏み出して流されてしまうようなこともあるし、あるいは、ね、ヨルダン川、もう祭司が契約の箱を担いでその、ね、川の真ん中に留まっている間にその、ね、何時間という間に渡れなければいけないその時間に、ね、怠けて渡らないでしたら川がもう閉じてしまってまた再び、ね、川が流れてもう自分だけ置いてけぼりを取ってしまった、ね、そういうこともまたあり得るわけです。私たちはですから本当にこの御言葉の歩み、これを気をつけるべきです。そしてまた、ね、五節ではヨシュアはために言った、あなた方の身を清めなさい、明日主があなた方のうちで不思議を行われるから。
アーメン。
ヨシュアは祭司たちに命じていた。契約の箱を担ぎ民の先頭に立って渡りなさい。そこで彼らは契約の箱を担ぎ民の先頭に立っていった。アーメン。
アーメン。
身を清める必要があるんです。私たち自身の、ね、この身、それは、世の中を渡り歩くとき、諸々の汚れを受けてしまいます。ですから、今日、御言葉の、ね、水の洗いでもって身を清めましょう。そういう蒼天礼拝で、ね、メッセージしましたね。御言葉の水の洗いでもって清められ、そしてイエス様が、ね、すでに私たちを御言葉で洗ってくださって、もう清いのですと言ってくださった。だから、イエス様にとどまり続けるべきです。もしイエス様から離れてしまったならば、そのイエス様から流れてくる清め、それは預かれず、どんどん汚くなっていってしまう。ね、マナも、二日も三日も放置したら虫が湧いて臭くなってしまう。それと同じです。イエス様についていかないということであるならば、イエス様にとどまっていないということであるならば、どんどん、ね、清めから離れて汚くなっていってしまう。ね、本当に人というものは不思議なものです。人生順調に進んでいたのに転落するのはほんの一瞬なんですね。汚れに染まってしまうのも本当にそれと同じようなものです。それまで聖なる歩み、ね、牧者として本当に有名に、ね、どんどん清有名な牧師になっていたのに、でも転落、ね、一つの事件がきっかけで転落してしまう、これしょっちゅうあることなんです。本当にですから私たちは気をつけるべきです。イエス様の歩み、イエス様についていくということ、これを怠らず、そして御言葉にとどまるということ、それをしていくべきです。ヨシュアは言いました。身を清めなさい。明日主があなた方のうちで不思議なことを行われるから。身を清めるならば、主が皆さんに不思議なことを行ってくださいます。それまで歩んだことのない道、見たことも、ね、聞いたこともない道、主が用意しておられる道はそのようなものです。人が見たことのないもの、耳で聞いたことのないもの、主が備えておられる道、それを見たいと思わないでしょうか。
見たいです。
見たいです。本当に今年、ね、新しく始まりました。皆さんはどうかこの御言葉、神様の約束の御言葉、これに従って歩んでいきましょう。そして本当に私たちも、ね、主がなさる不思議を見て、見事ヨルダン川を一人も漏らさず渡り尽くして、そして新しい乳と蜜の流れる地、そこに入っていって、そして主が約束してくださったことを信じて、どんどん勝利し、どんどんぶんどって、皆さんの息子娘たちに、ね、皆さんの霊的な息子娘たちに豊かに引き継がせていく、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。ではこれからしばし皆さん一人一人が今いただきましたこの御言葉に基づいて祈りましょう。それぞれ約束を信じ、そしてまた主がこれを成してくださると信じ、また自分自身が本当に御言葉についていて置いて行きぼりになったり、あるいは乗り換えたりしないように、本当に御言葉に従順に歩めるように、今それぞれ与えられたことをもとにして祈りたいと思います。 目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。主よ、今私たちに備えられているものがどれほど素晴らしいものであるのか、私たちが信じそれに従って歩んでいくことができますように、あの荒野で滅んでいった民のように目に見えるものを求め、また口に入るものを求め、情欲に従って歩むようなものではなく、ただ祭司たちが担ぐ契約の箱、この約束の御言葉を眺めつつ、また命の養いを信じつつ、そして死からの復活、永遠の命の望みを仰ぎ見つつ歩んでいく我ら一同でありますように、どうか生徒たち一人一人がその歩みを今年なさしめて、ヨルダンを渡り、エリコを攻略し陥落させ、そして足の裏で踏むところはことごとく私のものになるという、そのヨシアに与えられた御言葉の通りに一人一人が多くを勝ち取ることができますように、どうか助け導いてください。今生徒たちが一人一人祈ったその祈りに心を合わせて、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
44番です。
ただ愛にとらわれて喜び歌います、義母の丘で喜び出し主に愛を捧ぐ、主の臨在の中で喜び歌います、義母の丘で聖なる地で主を愛します、恵み主の恵み、愛された恵み、愛にとらわれて主に我を捧ぐ。
皆さんお立ちになってください。主よ、今晩も私たち一人一人があなたが立たせてくださる希望の丘に立ち、主よ、あなたを礼拝し、あなたを褒めたたえることができますように、その礼と誠を私たちに与えてください。今日もあなたの十字架でなされたその御業を感謝して、十字架にかかりし私たちを救いだもった贖い主イエス・キリストを覚え、あなたの御前に集まり、主の皆を褒めたたえるこの幸いを感謝いたします。主よ、世界中の民々が、世界中の国民があなたの十字架を覚えて、主よ、あなたの御業を覚えて、あなたの十字架の身元に集まり、私たちの主であられるあなたの皆を褒めたたえるその日が来ますように祝福してください。あらゆる生徒たちが、あらゆる教会が目覚めて、主よ、あなたの御前において祈ることができますように、あなたの御前に集まり、あなたの御業を褒めたたえ、あなたの皆の栄光に預かることができますように、主よ、あなたが祝福してください。一人一人の生徒がイエス・キリストの皆を愛することができますように、滴り落ちるその血潮によって清められて、清い者が見る神を見ることができますように、今晩もあなたが祝福してください。イエス様の皆によって祈りました。アメン。恵み、主の恵み、
望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、したがって見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。
アーメン。
今私たちの目に見えるものによってではなく、主が与えてくださった御言葉の約束に従ってそれを信じて歩めるように、かつてヨシアの前の世代、彼らが荒野で目に見えることによって罠に陥ったということがないように、私たちはまた肉の欲求やまた目に見える欲求、そうしたものによってではなく、ただこの御言葉、永遠の命を与える御言葉、また命のマナの養いを得る御言葉、これに従ってこれを信じ歩んでいけるように、今我らも祈りましょう。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。
アメン。
この世のすべてはあなたの言葉で生まれました。
アメン。
作られました。
アメン。
私たちが目に見えるものに頼って、また人の顔を恐れているそのすべては何の意味もありません。
アーメン。
ただイエス様、あなたの言葉によって生まれた一つ一つの物事があります。私たちが目に見えるものではなく、目に見えない真実を、真の光を、イエス様を仰ぎ見る、その信仰を与えてください。
アーメン。
私たちがただその信仰に立って歩み、望んでいる事柄を目に見えないけれども、私たちが希望を持って見上げるその物事、私たちがイエス様に希望し期待し、また求め続けるなら、祈り続けるなら、そのすべての今目に見えないものが、目に見えないことが、解決をいただきたいその物事が、すべて最高の形でイエス様から与えられることを感謝いたします。
アーメン。
イエス様、信じます。
アーメン。
信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。
アーメン。
イエス様なら、イエス様がしてくださる、イエス様が与えてくださる、イエス様がなさってくださる、そのことを期待して信じきって歩む一人一人に、あなたがすべての解決を、あなたがすべての祝福を、あなたがすべての必要を満たしてくださることを感謝いたします。一人も漏れることなく、ここにいる一人一人、またインターネットを通して礼拝を捧げられる一人一人、主の御名を信じ歩む一人一人が、その恵みに祝福に漏れることなく、目に見えないイエス様を仰ぎ見、イエス様を、目に見えないイエス様を期待し希望を持ち歩み、勝利を、また全ての祝福をいただき尽くすことができますように、イエス様祝福してください。イエス様感謝いたします。イエス様感謝いたします。感謝いたします。主イエスキリストの御名によって信じて感謝をいたします。お祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。主よ、私たちが見えるものによってでなく、見えないものによって、イエス様のその成してくださった、成就してくださった、その贖いの御業、 またあなたの愛、憐れみ、許し、それに従い、そしていつでもあなたがインマヌエル、共におられるということを、主よ、仕事場においても家庭においても、あのことをこのことをするにおいても、あなたが確かに共にいてくださる、この恵み、この幸いの喜びのうちに歩んでいくことができますように。目に見えるもの、それは虚しいものです。自分と相手を比較していたい何になるでしょうか。しかし私たちのうちにいます主イエス様は万軍の主です。どうかこのお方によって歩んでいく我々は一度やりますように、主イエスキリストを御名によってお祈りいたします。アーメン。
ただ愛にとらわれて喜び歌います。希望の丘で喜び立ち、主に愛を捧ぐ。主の臨在の中で喜び歌います。希望の丘で聖なる地で主を愛します。
私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。
アメン。
主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影、昼も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも今よりとこしえまでも守られる。アーメン。
アーメン。
今私たちはこの主の備えがある希望の丘、主の山に向かって目を上げましょう。私たちの助けはこの主から来るということを、天と地を作られた主から私たちの守りが来るということを、この確信、この恵みに喜び感謝しつつ、今御前で祈る時を持ちましょう。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。
アメン。
私はあなたというイエス様、あなたの山に向かって目を上げます。
アメン。
私の助けはイエス様、あなたから来ます。
アメン。
主よ、あなたからしか来ません。
アメン。
主よ、全能の主、全知全能の主、また万軍の主、素晴らしい王の王、主の主であられるイエス様、あなたを褒め歌います。
アーメン。
あなたを褒めたたえます。
アーメン。
主よ、私の心をあなたに注ぎ出します。
アーメン。
どうぞ主よ、あなたが私に助けをください。
アーメン。
私はあなたに助けを呼び求めます。
アーメン。
また叫びます。
アーメン。
訴えます。
アーメン。
主よ、あなたが私に返してください。
アーメン。
私の頭の上に返してください。
アーメン。
主よ、あなたが私にくださるものは、主よ、この人間が作ったものではなく、また目に見えるものではありませんが、主よ、あなたの麗しい愛、麗しい平和、麗しい喜びが私の内に宿ります。
アーメン。
主よ、感謝します。
アーメン。
そしてまた、あなたを第一としたならば、神の国とその義を第一としたならば、あなたは目に見えるものもそれに加えて与えてくださいます。
アーメン。
経済も、そして勉強も、
アーメン。
そして人間関係も、
アーメン。
主よ、見えるもの、
あなたの見えていない目に見えないイエス様、あなたを信じることによって目に見える副産物をあなたが与えてくださいますから感謝いたします。
アメン。
主よ、私は2000キュビトの距離を保ちます。
アメン。
2000キュビトの距離を超えることもなく、また後退することもなく、遅れていくこともなく、日々あなたの真似をいただいてあなたと共に歩みたいです。
アメン。
イエス様、あなたと共に歩む人生を、共に歩む人生を、私たちの愛する兄弟姉妹たちと共に歩ませてください。
アメン。
私一人ではなく兄弟姉妹たちと共に歩ませてください。
アメン。
共に声をかけ、共に励まし合い、慰め合う、この神の家族を与えてくださったことを心から感謝いたします。
アメン。
どうぞ主よ、私たちこの天聖一同があなたの御言葉に従い、行い、守ることができるように助けてください。
アメン。
あなたを仰ぎます。
アメン。
あなたの山に向かって目を上げます。
アメン。
主よ、あなたの助けはそこから来ます。
アメン。
主よ、御言葉から来ます。
アメン。
御言葉を主体求める私たちでありますように、感謝して私たちの愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。アーメン。
主よ、私たちがみんなで聖なる山を見上げることができますように。
アーメン。
そしてみんなで私たちの砦であるイエス・キリストを呼び求めることができますように。みんなでこのイエス・キリストを私たちの主とし、王として仕え、そしてイエス様に従順してついていくことができますように。みんなでイエス・キリストの名前を持ち合わせて励まし合い、主の皆を褒めたたえることができますように。主よ、あの山、この山、世の中にたくさんある山ではなく、あなたという聖なる山を見上げ、あなたに助けを求める私たちでありますように、イエス様の御名によって祈ります。アメン。
めぐみ、主のめぐみ、愛されためぐみ、愛にとらわれて主に我を捧ぐ、主のめぐみ、愛されためぐみ、愛にとらわれて主に我を捧ぐ。
狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていく。雌牛と熊とは共に草を食べ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。血のみ子はコブラの穴の上で戯れ、血なばれした子はマムシの子に手を伸べる。私の聖なる山のどこにおいても、これらは害を加えず損なわない。主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである。その日エッサイの根は国々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼の行こうところは栄光に輝く。アーメン。
アーメン。
主の聖なる山、そこにおいては主を知る知識が海を覆う水のように大地を満たしているところです。この地、この日本、この世界が主を知る知識で覆うように、世界は狼、ヒョウ、若獅子、それらが食い散らし、若者で顔で走り回っているところ、今私たちは祈りましょう。この全地が主の聖なる山となり、主を知る知識が覆うように、またヒョウのようなものでも狼のようなものでも草を食べ、藁を食べ、平和になるように 今私たちはそのことのために祈りましょう。
ハレルヤ。私たちの愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。この世界中にイエス様、あなたの皆を褒めたたえるその兄弟姉妹がたくさん起こされていることを感謝いたします。共に礼拝を捧げ、共に祈りを捧げ、共に賛美を捧げられていることを感謝いたします。今この時、共にイエス様、あなたの皆を呼び、あなたの皆によってお祈りを捧げられるその時間、この時、イエス様感謝いたします。世界中にますますそのような一人一人が起こされますように。イエス様、あなたを慕い求めて、慕い求めて、あなたの皆を褒めたたえるそのような幼子からお年寄りまで、そしてたくさんの国々の人々まで、さまざまな言語であなたの皆を褒めたたえるそのような一人一人が起こされますように。
アメン。
イエス様、助けてください。
アメン。
本当はイエス様、あなたの皆を褒めたたえるように作られたこの人間一人一人です。イエス様、今イエス様、あなたの皆を褒めたたえることを返してください。
アメン。
そして今手を挙げて、あなたに、あなたの皆を褒めたたえるその時をください。
アメン。
あなたの皆、あなたの御声に耳を傾ける、そのようなイエス様、その時を与えてください。
アメン。
あなたの御言葉に耳を傾けて、あなたの愛、憐れみ、許しを一身に受け、イエス様、あなたの皆を褒めたたえるそのような喜び、そのような感動を味わわせてください。お願いします。そのような人々でいっぱいいっぱいになりますように。イエス様、私たちはあなたに求めます。あなたは与えてくださることを感謝いたします。今混沌としていて、世の中のその良くないこと、良くない制度、良くない現実に目を留めてしまい、あなたの皆を、あなたの御声を聞く耳を持てない人々がたくさんいます。今どうぞ憐れんでください。そのような者たちが、そのような一人一人が、イエス様、あなたの愛を一身に受け、あなたの愛によって作り変えられますように。イエス様、私たちを変えてくださったこのイエス様の愛によって、一人一人をもあなたが作り変えてくださることを信じます。
アメン。
このような私たち一人一人をも作り変えてくださったイエス様ですから、そのような一人一人をもイエス様、あなたが作り変えてくださることを信じます。
アメン。
今あなたに委ね、すべてをイエス様、あなたの委ねて、イエス様のお名前でお祈りいたします。アメン。
ただ愛にとらわれて、喜び歌います。希望の丘で喜び立ち、主に愛を捧ぐ。主の臨在の中で喜び歌います。希望の丘で、聖なる地で、主を愛します。恵み、主の恵み、愛された恵み、愛にとらわれて、主に我を捧ぐ。
私たちが捕囚となって25年目の年の初め、主の御手が私の上にあり、私をそこへ連れて行った。すなわち、神々しい幻のうちに私はイスラエルの地へ連れて行かれ、非常に高い山の上に降ろされた。その南の方に町が建てられているようであった。主が私をそこへ連れて行かれると、そこに一人の人がいた。その姿は青銅でできているようであり、その手に麻の紐と秤竿とを持って門のところに立っていた。 その人は話しかけて言われた。人の子よ、あなたの目で見、耳で聞き、私があなたに見せるすべてのことを心に留めよ。私があなたを連れてきたのは、あなたにこれを見せるためだ。あなたが見ることを皆イスラエルの家に告げよう。そこに神殿の外側をめぐって取り囲んでいる壁があった。その手には6キュビトの計り竿を持っていた。その1キュビトは普通の1キュビトに一手幅を足した長さであった。彼がその外壁の厚さを測ると一竿であり、その高さも一竿であった。アーメン。今私たちもエゼキエルに見せられたこの幻を見ることができるように、すなわちバビロン捕囚、神の民が途絶えたかのように破壊されたかのような、その25年目にエゼキエルが非常に高い山において神々しい神殿の幻を見せられ、人の計りではなく神が与えた計りによって神の神殿を計り、計っていくうちに命の水が流れ出ていく、川川となり、やがて魚が増え、漁師が網を張るところとなり、命が増し加えられていく、その幻を我らも見ることができるために、今主から計り竿が与えられるように、そして主が示されたイエス・キリストという神殿を御言葉という計りでもって正確に計り、違えることなく測っていくうちに水が湧き出して命が溢れていくように、今我らも祈りましょう。
アーメン。主よ、この時代はエズケルのような働き人を必要としています。この時代だけではなく、あなた自身もこのエズケルのようなあなたの働き人を必要とします。あなたはいつの世においてもあなた自身の身旨を私たちに隠すお方ではありません。あなたは私たちに対するあなたの御心、あなたの計画のすべてをいつの時代においても、あなたはあなたの人を起こし、その人に聞かせ、その人に見させて、そして分からず屋である私たちにこの希望を見よ、この命を見よ、この幸いを見よ、あの災いから逃れる道はこれだと、あなたはいつも私たちに教えてくださいます。主よ、私たちは愚かなもので、自分が見たもの以外、自分が聞いたこと以外は信じようとしません。そして主よ、まやかしてあるのに私たちをまやかす言葉を言ってる人、まやかしを働く人々のそのすべてを聞き入って見入って、そして惑わされて、いつも自分から私たちは死へと災いへと転がり落ちるものです。イエス様、あなたは幾度もなくこのような私たちを嘆かれています。イエス様、幾度もなくあなたはこのような私たちをまだ再びあなたの御所に取り戻そうと、引き寄せようと、その時代時代にあなたの働き人を起こして、主よ、あなたはあなた自身の持っておられるそのすべての計画を明らかにされました。主よ、今の時代、世界中の教会に、世界中の国民に、エズゲルのような主よ、あなたに選ばれた働き人が必要です。イエス様、あなたが大いに起こしてください。この日本に起こしてください。アメリカやヨーロッパに起こしてください。イスラエルに、まだ中近東に、主よ、アジアのそれぞれの国に、主よ、あなたが起こしてください。そしてあなたの命と恵みに満ちたその御業によって、 あなたを見た者、あなたを聞いた者、あなたに聞かされた者をたくさん起こして、災い多いこの世の中から主よ、あなたの計画を知り、その計画に沿って生きる者をたくさんあなたが起こし育ててください。この天聖が主よ、この時代において、このエズゲルのようにあなたの計れるそのすべてのことを主よ見届けることができますように、そして見たもの、聞いたことを余すとこなくそれを伝え、多くの人々にあなたの御心を伝えて、あなたの命へと立ち返るようにと促していくことができますように、イエス様、あなたが助けてください。天聖に主よ、エスケルの栄光をください。そしてあなたの計り縄の計るところを見させてください。そしてあなたの仰せられたその言葉を聞かせてください。そしてあなたのすべての身旨を余すとこなく伝えることができますように、イエス様の御名によって祈りました。アメン。
ただ愛にとらわれて喜び歌います、希望の丘で喜び立ち、主に愛を捧ぐ、主の臨在の中で喜び歌います、希望の丘で聖なる地で主を拝します、恵み主の恵み、愛された恵み、愛にとらわれて主に我を捧ぐ、
恵み、
恵み主の恵み、愛された恵み、愛にとらわれて主に我を捧ぐ。
彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。見ると水が神殿の敷居の下から東の方へ流れ出ていた。神殿が東に向いていたからである。その水は祭壇の南、宮の右側の下から流れていた。
アーメン。
ついで彼は私を北の門から連れ出し、外を回らせ東向きの外の門に行かせた。見ると水は右側から流れ出ていた。その人は手に計り縄を持って東へ出て行き、一千キュビトを計り、私にその水を渡らせると、それは足首まであった。彼がさらに一千キュビトを計り、私にその水を渡らせると、水は膝に達した。彼がさらに一千キュビトを計り、私に渡されると、水は腰に達した。彼がさらに一千キュビトを計ると、渡ることのできない川となった。水かさは増し、泳げるほどの水となり、渡ることのできない川となった。彼は私に、人の子よ、あなたはこれを見たかと言って、私を川の岸に沿って連れ帰った。アーメン。私たちもこの川が増え広がっていく様を、その幻を見ることができるように、そして実体となってそれがなることを見ることができるように、この水は神殿の敷居から流れ出ております。イエス・キリストという誠の神殿のそのところから流れ出る水、私たちが流し出す御言葉のその泉、 それが行く先行く先においてどんどん広がり、どんどん深くなり、どんどんそれは大きくなっていく様、それを私たちを見ることができるように、皆さんを通して植えられた信仰、それが子供を通し孫を通し子子孫孫へと大きく濁流のようになっていくことができるように祈り、またこの天聖から流れ出るこの御言葉、その務めがどんどん広がっていくように、今私たちもそれを見ることができるように祈りましょう。
愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。私たち一人一人、神殿の入り口、イエス様のもとに立ち返る信仰を与えてください。
アーメン。
イエス様のもとに立ち返り、信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離すことのない、その信仰を与えてください。
アーメン。
イエス様のもとに立ち返った時に、そこにあなたは水が流れている、その幻を豊かに私たちに見させてくださることを感謝いたします。
アーメン。
力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。イエス様、私たちがイエス様のもとに立ち返り、そして力の限りこの心を見張って、あらゆる邪魔をするもの、そのものに明け渡すことを許さず、そして力の限り見張って命の泉が湧き出る、その方法として私たちを使ってくださる、そのイエス様に求めることができますように、その信仰を与えてください。イエス様、私たちが日々イエス様が与えてくださるそのマナーを、定められた時に定められた分を毎日毎日いただいて、明日のことは明日が心配します、その日その日のロークはその日に十分ありますと、イエス様がおっしゃってくださるように、分を超えて何かをすることなく、時を過ぎて何かを振り返ってまた探り出すようなことがなく、イエス様の定められた時に、イエス様の定められた方法で御言葉を豊かに味わい、イエス様を味わい知ることができますように、助け祝福してください。
アーメン。
イエス様のあなたの御言葉を味わった分、私たちがその御言葉に感動し喜び感謝を捧げた分、私たちがイエス様を豊かに豊かに蓄えて、この世において使わされている学校、職場、家庭、社会生活、その全ての中にあって、私たちが御言葉を味わった分、金剛石のようなこの額をいただいて、あらゆる世の常識や、あらゆるその世の法律や決まり事や、そのことに対してダイヤモンドヘッドを持って打ち砕くことができますように、イエス様助けてください。血がはびこる中で、その中で水が湧き入れ、主の計りを持って計り直した時に、その水が膝に達し、また主の計りを持って御言葉を持って計り直した時に、それは腰に達し、またそれがあふれ、またあふれ、こんこんと流れ、その水の湧き出るその水の量が、その勢いが増し、その水が世に、私たちのうちに、また世にイエス様を知らない一人一人に流れ出すことをイエス様感謝いたします。
アーメン。
その私たちが信仰によって心を力の限り見張った分、私たちのうちから命が豊かに水が流れ出しますように、イエス様助けてください。そして霊的な息子娘たちをたくさん生み出し、一人一人がことではなくキリスト、人ではなくキリスト、物ではなくキリスト、その信仰に立って 大胆に生きる一人一人を生み出すことができますように、私たちの信仰を今立ち返らせてください。イエス様、感謝いたします。そして水が流れるところに魚が命を増し加えて生み出し、そのイエス様によってより優れた153匹の魚を私たちが豊かにゲットすることができますように助けてください。主イエスキリストの皆によって信じてお祈りいたします。
ただ愛にとらわれて喜び歌います。希望の丘で喜び立ち、主に愛を捧ぐ。主の臨在の中で喜び歌います。希望の丘で聖なる地で主を愛します。
私が帰ってきてみると、川の両岸に非常に多くの木があった。彼は私に言った。この水は東の地域に流れ、アラバに下り、海に入る。海に注ぎ込むと、そこの水は良くなる。この川が流れていくところはどこででも、そこに群がるあらゆる生物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入ると、そこの水は良くなるからである。この川が入るところでは全てのものが生きる。漁師たちはそのほとりに住み着き、エンゲディからエンエグライムまで網を引く場所となる。そこの魚は大海の魚のように種類も数も非常に多くなる。しかしその沢と沼とはその水が良くならないで潮のまま残る。川のほとり、その両岸にはあらゆる果樹が成長し、その葉も枯れず、実も絶えることがなく、毎月新しい実をつける。
アーメン。
その水が聖女から流れ出ているからである。
アーメン。
その実は食物となり、その葉は薬となる。
アーメン。
今、私たちキリスト者たちが、このイエス・キリストというお方、このお方を信じて、そして私たちの心の奥底、腹の奥底から生ける水が川川となって流れ出し、周りを潤し、我らが行く先々において、その命の川が水となって、川となって、行くところ行くところ多くの命を生み出していくように、魚が群がるように、漁師たちがその両岸に住み着くまでになるように、私たちもこの水を豊かに流し出すことができるように祈りましょう。しかしその沢、沼地や湿地、また人工的な貯水池やプールでは、それは水は良くならないで潮のまま残ると書いてあります。私たちが自らそれを留めておく、おいてはなりません。流し出して行き、多くの命を生み出していけるように、今私たちも祈りましょう。
愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。先生、私にもその生ける水をください。
アーメン。
私にもその生ける水をください。主よ、サマリアの女は
イエス
様と出会って、まことの夫なるイエス様と出会い、私にもくださいとイエス様に言うことができました。主よ、この私たちもイエス様の花嫁である私たちもあなたにいます。私にも生ける水をください。
アーメン。
決して枯れることのない
あなたのくださる水は飲んでも枯れません。そして私が飲んだ水、これは井戸の水ではなく、枯れてしまう井戸の水ではなく、泉となってこんこんと流れ出る枯れない水です。
アーメン。
イエス様、あなたの御言葉はそういう命のある御言葉、水です。
アーメン。
主よ、私たちがこのイエス様というお方を飲み、そしてこの腹の奥底に御言葉を貯め、御言葉を宿し、そしてこの御言葉を昼も夜も口ずさみ、主よ、この口からこんこんとした水を湧き出た時、周りは命が芽生えていきます。この流れ、この口から御言葉が流れで命の水が流れ出た時に、私たちの周囲には木が宿り、葉っぱが葉をつけ、また魚を取る漁師たちが集まってきます。
アーメン。
主よ、そしてその川側の両岸はあなたの恵みで満たされていきます。あなたの命で満たされていきます。これがイエス様、あなたの望む命です。
アーメン。
主よ、その反対側に視界となってしまっている沼と沢地があります。主よ、御言葉が蓄えられても、あるいは御言葉の種がまかれても、道端で鳥によって取られてしまったり、また根がなくて枯れてしまったり、茨によって成長が遂げられない、主よ、そのような三つの畑にまかれた御言葉の種とならないように、視界となってしまわないように、主よ、良い地にまかれ30倍60倍100倍の実りをなす私たちとなることができますように、主を助けてください。イエス様、あなたの御言葉を昼も夜も口ずさみ、喜び励む私たちでありますように、イエス様の御名によって祈りました。アーメン。
恵み、主の恵み、愛された恵み、愛にとらわれて主に我を捧ぐ
恵み。
恵み、主の恵み、愛された恵み、愛にとらわれて主に我を捧ぐ。
今私たちはイエス様にあって祭司とされたその特権を生かし、取りなし祈りましょう。この日本の国のため、政治家たち、また指導者たちのために祈りましょう。国々のため、アメリカ、ヨーロッパ、また中国、アジア諸国、ヨーロッパ諸国、それぞれの国々のために祈りましょう。中近東のために祈りましょう。そして我らの霊的長男の国であるイスラエルのために、今我々はこの日本、この世界、国民の人々のために、上に立てられた権威たちのために、取りなし祈りたいと思います。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。
アメン。
それぞれ高い地位におられる一人一人を主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アメン。
イエス様、あなたが命で満たしてください。
アメン。
イエス様の働き、命の働き、光なる主の働きをなさせてください。
アメン。
お願いします。
アメン。
よるべのないものに施しをするのは主に貸すことだ。主がその善行に報いてくださる。
アメン。
この御言葉に立つような、しっかりと弱い者の立場となって考える代表者一人一人を、イエス様、あなたが豊かに祝福を与えてください。
アーメン。
そのような働き人、そのような代表者、権威ある人々、社長、そのような人々で溢れますように、イエス様助けてください。
アーメン。
お願いします。
アーメン。
そして その権威ある人々に従う心を一人一人に与えてください。
アメン。
権威に従う、そしてそのふさわしい働きを成していく、自分に与えられた場所場所において命の働きを成していく、そのような一人一人が増えますように、イエス様助けてください。お願いします。また世界には子どもたちが受けるべき教育ではなく、武器を持って働きに戦いに出ていく、働いて賃金を得ている、そのような子どもたちも世界中にはいます。イエス様どうぞ憐れんでください。そのような子どもたちがイエス様勉強することを求めています。イエス様どうぞ憐れんでください。この日本ではそのようなことが想像できません。勉強するのが嫌でしょうがない子どもたちが溢れています。イエス様どうぞ憐れんでください。日本の子どもたち、そして大人たちに世界を見る目をイエス様今与えてください。そして世界中の人々、子どもたちを憐れむ心を与えてください。そのような働きでイエス様あなたが与えてくださるその志を持って働くことができますように、イエス様助けてください。そしてそこに将来と希望の計画を感じ見て、自分たちが大人になった時に人に役に立つことをしようと志を与えてくださいますように、イエス様助けてください。お願いします。世界中の国々、その政治、経済、教育、医療、福祉、そしてメディアがイエス様御心にかなったものとなりますように、イエス様助けてください。お願いします。真理はあなた方を自由にする、真理でもってイエス様人々を自由にしてください。
アメン。
未知なるイエス様、光なるイエス様、イエス様どうぞあなたが光を与えてください。
アメン。
世界中に光を与えてください。
アメン。
イエス様助けてください。
アメン。
混沌としているその場所にイエス様あなたの光を与えてください。
アメン。
お願いします。
アメン。
世界中の国々が互いに共存することができますように、平和をもって共存していく世界となりますように、イエス様あなたが働いてください。お願いします。またイスラエルをあなたが豊かに助け祝福してください。イスラエルのその固くなな心、滞っているところ、速やかにスムーズにしてください。柔らかくしてください。お願いします。生きて働いてくださるその生ける神イエス様、あなたを今受け入れることができますように、あなたが助けてください。お願いします。そして共にイエス様あなたの御名を褒めたたえるその幸いにを得ることができますように、イエス様助けてください。主よ、あなたの御名を褒めたたえます。あなたの御名を褒めたたえます。世界中の国々の人々がイエス様あなたの御名を呼び信仰を告白して、イエス様あなたを主とし仰ぐことができますように助けてください。お願いします。あなたに期待し主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
恵み、主の恵み、愛
ただ愛に、
ただ愛にとらわれて、
喜び歌います。
喜び歌います。
希望の丘で、
希望の丘で、
喜び立ち、
喜び立ち、
主に愛を捧ぐ、
主に愛を捧ぐ、
主の臨在の中で、
愛の中で、
喜び歌います。
喜び歌います。
希望の丘で、
希望の丘で、
聖なる地で、
聖なる地で、
主を拝します。
主を拝します。
恵み、主の恵み、
恵み、主の恵み、 み、
愛された恵み、
愛された恵み、
愛に、
愛に
囚われて、
囚われて、
主に
我を
捧
ぐ、
恵み、
恵み、主の恵み、愛された恵み、愛に囚われて、主に我を捧ぐ。
命の源であり、私たちの魂のふるさとであられるイエス様、
アメン。
あなたを慕い求め、今宵我らはここに集いました。
アーメン。
あなたを慕い、あなたの御言葉から命をいただき、あなたの御座から流れ出る命に我々はひったりと抑し潤され、そして我らは出ていきます。
アーメン。
イエスよ、どうぞこの日本の国、また世界を、このあなたの命の水で満たしてくださいますように。
アーメン。
我らが命の水を流し出し、潤し、周りへと流し出て行き、そして多くの命たちを生み出していくことができますように、どうか助けてください。今宵命のために祈りました。主よ、世の中死がはびこっております。絶望という死、また無気力という死、また怒り、そねみ、妬み、絶望感、倦怠感、そのような死ではびこっているこの世の中に、命の君なるあなたが輝いてくださり、そして我らはその命の働き手として大胆に進みゆくことができますように、ヨシアのように勝利させてください、
ぶ
んどらせてください。
アーメン。
主よ、我らの足の裏踏むところどこででも、我らのあなたのものとなり、そして強く大しく凛々しく立つことができますように、我らの生きる限り、生涯の間、我らの前に立ちはだかるものがないように、イエス・キリストにあって勝利者でありますように、多くを分取り勝利し、ユダ族のように、またマナセ族のように、多くの年を分取って、生徒たちにそれを引き継がせていく幸いに預からせてください。どうか今宵生徒たちが祈ったその取りなしの祈りにあたが応えてください。破れ口に立って祈りました。主よ、そのような祭司たちをますます多くお越しください。
アーメン。
この日本、この地、この国が、そして世界が、取りなしの働き手がどんどん増え広がっていきますように、どうか助けてください。
アーメン。
そして主よ、我ら天性に主よ、ビジョン与えられている通りに、あの渋谷という産地を与えてください。
アーメン。
主よ、それぞれの行く先々の地をあなたが祝福してください。茨城の地を祝福してください。入荷の中を祝福してください。主よ、静岡の地を祝福してください。相模の地を祝福してください。成増の地を祝福してください。中国を祝福してください。主よ、韓国のその地を祝福してください。イギリスのかの地を祝福してください。主よ、一人一人が行く先々において祝福し、また今インターネットを通して礼拝を捧げている一人一人のその地を祝福してください。
アーメン。
どうかあなたの命が増え広がり、川川となって至る所に命の実を結んでいく世の中、闇に満ちた世の中があなたの光が灯され、命が、灯火が灯されていきますように、イエスをどうぞあなたが祝福し助けてください。これから始まるこの1年のこの全ての歩み営み、それらが幸いであり、祝福家であり、健やかでありますように、命満ち溢れ、運で増えて地に満ちていくものでありますように、地を支配し、世を支配する支配者でありますように、イエスは彼らを祝福し、あなたによって整えた命たちがどんどん幸いを勝ち得ていきますように、
アメン。
主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。
アメン。
アメン。ハレルヤ。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは
限りなく何時のものなればなり。
アーメン。
それでは祝祷いたします。終わりに兄弟姉妹たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。
アーメン。
慰めを受けなさい。
アーメン。
一つ心になりなさい。
アーメン。
平和を保ちなさい。
アーメン。
そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。
アーメン。
聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。
アーメン。
全ての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。
アーメン。
主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もよよ限りなくありますように。
アーメン。
アーメン。
それをしっかり守って知ることができますように助けてください。今日もしっかりできたことを感謝いたします。それで2年、目を開けちゃったごめんなさい。私も許してください。キリストの皆に言って感謝して祈りました。アーメン。
主よ、迷子のものはあなたにあって連れ戻されることを感謝いたします。
アーメン。
誠の牧者であられるイエス様が迷子の一人一人を連れ戻してくださり、そしてあなたの命へと導かれるその幸い、その恵み、その豊かな祝福に預かりますように。
アーメン。
主よ、この4歳の子供が迷子の子供のために祈ったことを感謝します。
アーメン。
どうか迷子のうちにある一人一人をあなたのもとへと導いてくださいます。
アーメン。
そしてお祈りの時はしっかりと目を閉じてあなたに祈り尽くすことができますように助けてください。
アーメン。
主イエス様の名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
アーメン。
では引き続きお祈りに預かりたい方はどうぞお残りください。
アーメン。